通告3番松本義人君。
通告3番、4番議員松本義人です。通告に基づきご質問をいたします。あと1点目、軽自動車税の課税状況と今後の課題についてお尋ねをします。平成24年度まで課税されてなかった軽自動車に課税されています。現在農業用作業車の作業車として、田植え機、コンバイン、レタスの食器、レタス収穫機、数々の防除機、補助内運搬機、玉ねぎの移植機等々、作業機、中小の土木、建築、電気工事店や下水道工事店などお持ちのバックホー等の作業支援についても課税されています。このことを踏まえ、前回の定例議会において発議で軽自動車での見直しを提案いたしました。しかしながら議員の方々の賛同を得られず否決をされました。物価高と世界中を混乱に巻き込んでいるアメリカ、トランプ大統領の関税問題に頭を悩ませている日本の例外ではないようでありますが、自動車関税の見返りに農産物に焦点が当てられるのではないかと心配しているところです。ここで次の点についてお尋ねします。三度か議会の発議で賛成意見でも申し上げましたが、条例では3人以上の軽自動車課税がされることになっています。これまで予算委員会一般質問の中でたびたびお尋ねをしてきました。3人車以上の軽自動車となっておりますが、キャタピラ付き等の作業車はどうなのか、また遊漁船もお尋ねいたしました。課税をされていることでした。使用しない作業車についてもお尋ねいたしました。使用しない作業車についても、乗車して自走する車両には課税するというお答えでした。課税状況についてお尋ねします。商品であって使用しない軽自動車と、および走行不能な軽自動車についても課税をするのかお尋ねしました。明確な回答がなかったようにな、うやむやな回答であったと認識をしていましたが、質問の回数制限により再質問等はできませんでしたが、このことについても頂上例から推測しますと、3輪以上の軽自動車は課税が成立、なされることとなっているようです。作業者と同種と思われます。課税してあるのかお尋ねをします。続きまして2番目でございます。交通課へ広域避難地域防災公園の公園内管理道路の対応について、3月議会において令和7年度当初予算が可決されました。その中に総額3億3000万円を投じて建設される交通深い広域避難地防災公園が計上され了承されました。私としては高額な遊具や建造物が主たる目的である有事の際の避難地を活用した防災公園にしては、あまりにも多額な事業費であったため、規模縮小と事業の見直しを求め反対をいたしましたが、賛成多数で可決を成立いたしました。私は反対意見において、安価で機能性を持った総合公園、運動公園に類似する公園として、高齢者や若者がグリーンの中でのびのびと遊べる広域避難地防災公園にをお願いし、前向きで検討していただいているものと期待をしているところでございます。ここ数年、国内を騒がせている交通事故は後を絶たず、小学生からお年寄りまで交通事故被害者が続出しています。合わせて高齢者運転の車が原因で大きな事故となっている事例も多くあります。昨に廃止された広域避難地防災公園の計画平面図の中で、なぜか公園 中央部分に道路が建設計画されていました。公園には総合公園、運動公園、広域公園、住区機関公園、動植物公園、歴史公園などさまざまな公園がありますが、公園の中央部を車道が縦断しているものは あまり見当たりません。町内にもトロロ公民館、サカシ川公民館の各グラウンド、サカシ川、グラウンド、農村運動広場と運動に供する広場がありますが、道路が縦横断している運動広場はありません。交通事故防止から、また多目的広場として活用する広場には中央を走る車はない方が良いと思われますが、町長のお考えをお聞きいたします。3番目でございます。小学校合併による小中学校の一貫教育についてお尋ねします。私はこれまでいろいろな角度から経験した中で、個人的には学校の統合には反対です。ことがあるごとに過去のとろろ小学校と小葉小学校の例を掲げ、文部科学省の発行した資料等に反論をしてまいりました。とろろの場合、両校を卒業しとろろ中学校で一緒になるわけですが、勉強にしてもスポーツにしても当時分校だった小葉小学校の生徒には遅れを取っていた状態です。例を挙げると、野球部では同級生ではサード、ショート、ピッチャーは小葉出身、1学年上の先輩もサード、ピッチャーは小葉出身の生徒でした。文部科学省や総合統合賛成の業者機関ではあたかもメリットがデメリットを上回っているかのような参考資料が出回っているかのように思われます。しかしながら小学校の統合について、町内有数のしかも知識経験豊かな方々による嶺北町学校教育審議会が設立され、その中で可決され、その統合に向けて現在進行中とお聞きをいたしております。町民の一人として従わなければならないことではあります。今回統合に際して町内全学校5校を小中学校の一貫教育の話もまた同時に浮上しているわけでございます。このことについては先の平成27年中学校合併のおり、個人的に申し入れをいたしましたが、聞き入れてもらえませんでした。今も実施してほしかったと思っております。私はこの小中学校の一貫教育については賛成ですが、実施された場合、学校の所在地が現四季小学校の敷地を活用して四季小学校敷地に統合されると聞いております。嶺北中学校ではダメだったのか、このことに疑問を持っております。この立地場所について町長のお考えをお尋ねします。この件についても嶺北町学校教育審議会委員皆様によりご審議されたものと思いますが、私なりに感じたことを申し上げたいと思います。まず敷地の問題です。1年生から9年生までの教育となります。このことには糸のやある空間が必要ではないかと思います。嶺北中学校では嶺北町の中心部に位置し、田園に囲まれ、しかも三方国土に囲まれ、敷地区は言うまでもありませんが、坂地が富岡とろろ地区からの通学にも利便性に優れた場所でございます。正門は堂々として国道から学校敷地までは貝塚息吹の素晴らしい古木が数十年間生徒を見守り続け、学校敷地も広くて学校の教育の場としてはうってつけの場所と思っております。中小一貫教育になりますと、学校施設も小学校の敷地では不足する部分も ただ発生することになります。特別教室等を整備するためには広大な敷地が必要です。敷小学校では敷地の確保に多大な予算がかけられることになろうと思われます。その点、中学校の周囲は水田に恵まれているため、 四季小学校付近の敷地確保よりも容易ではないかとも考えられます。現在中学校ではさまざまな事業を行うため社会体育施設やトロール小学校等の施設が利用されているのではないかと思われます。国の方策として部活動の形態が変わりつつあると聞き及んでいますが、過去におけるトロール中学校トロール小学校の状況を考えてみますと、中学生のハンドボールの練習の状況を見ながら小学生もハンドボールに憧れその部に流れていく傾向があったと思います。現に嶺北中学校出身の高校生は各高校で活躍していると聞いております。いわば常々先輩の背中を見て育っていく状況ではなかったかと思われます。これが中小一貫教育の大きなメリットではないでしょうか。現小学校のグラウンドでは野球、サッカーとはどちらか一面しかできない。学校の施設は確実に学校内に設置し、先輩たちの活動を見ながら後輩たちも育てていく。また先輩たちも後輩たちに引き継ぐために頑張る。これこそが小中一貫教育の大きなメリットです。近年交通事故に巻き込まれる子どもたちのケースがマスコミ等報道され、変質さによる被害もあっています。そのために子どもを送迎される父兄も見送られ、四季小学校に定めた場合事故に巻き込まれるケースも視野に入れなければならないのは大きな問題です。保護者にしてみれば中学校の敷地は低地であり、すでに見えしており、津波、農薬の被害も懸念される方々もおありかと思われます。津波については、建設残土等による敷地のかさ上げもできるし、敷地では浜野町、鎌海岸、明神山、高山地海岸、富岡では、富岡東海岸と整備されていますが、それ以外に心配されるのは、一部敷地漁港に、防潮堤のないところがあります。逆に現在の四季小学校の方が危険度があるのではないでしょうか。農薬についても水野台と流台の使用により過去にあった粉砕のような被害がないと思われます。費用については中小学校の校舎を利用することになるとかなり改修が必要です。また高学年が使用する特別教室とは改修では済まないと思います。また学校跡を有効に利用するためにあたっては役場の隣接もあり、第二の感謝としても有効活用が大いにできるものと期待しております。いずれにしても教育は100年の体系を作るとも言われています。少々金はかけても無駄な金ではありません。学校は一度建設したらたびたび作り変えることはできません。これから教育環境は永遠AI の進化により著しく変化するものと思われます。義務教育においても大学キャンパス並みの環境を整えた時がすぐそこまで来ているような気がします。またこの環境を多市町に先駆けいち早く整えることにより現在行われつつある国内留学の地として地域づくりにも大いに期待ものと考えられます。慎重に審議していただくためにも委員に防災、交通安全、生活安全、環境の整備等の専門の有識者さんを依頼し意見も聞くべきではなかったと思っているところでございます。町長の見解をお尋ねします。以上3件について質問をいたします。
町長。
ただいまの松本議員のご質問に答えさせていただきます。まず1項目目の軽自動車税の課税状況と今後の課題についての1点目、軽自動車の課税状況についてお答えをいたします。 課税については地方税法、道路運送車両法、同法施行規則等を根拠として町税条例の定めによりまして標識を交付し課税を行っております。質問にございました。まず3輪以上の軽自動車やキャタピラー走行装置を有する作業者につきましては要件に該当する客体について課税をしております。次に遊漁船への課税についてですが、船体への軽自動車税の課税は行っておりません。これまで説明してまいりましたのは、事業用資産として船舶、遊漁船を申告されている場合に、固定資産税の償却資産分が課税される場合があることを述べてまいりました。船舶は軽自動車と異なる税制度と基準が適用されておりますので、遊漁船には軽自動車税は課税しておりません。次に、使用しない作業者で、乗用装置を備え、走行装置があるものについての課税ですが、先にも述べました、課税の要件に該当する車両については、その所有について課税が発生しますので、さまざまな保管状態や、使用形態はあろうかと思いますが、課税を行っております。続きまして1項目目の2点目、商品であって使用しない軽自動車等及び走行不能な軽自動車等についての課税についてでありますが、令和区町ではこのような車両に対しての減免規定を設けておりませんので課税対象としております。なお使用しない作業車や走行不能な軽自動車につきましては速やかに廃車手続き抹消登録を行っていただくようお願いしているところでございます。次に2項目目の交通課広域避難地防災公園の公園内管理道路の対応についてご質問がございました。公園内の管理道路についてお尋ねがありましたが、この通路については公園内の芝生広場と大型遊具広場などを住み分けするとともに、公園内の清掃及び遊具点検などを行う際や、イベント開催時の荷物運搬などが必要な場合にのみ使用する目的で設置をいたしますので、管理上必要な通路であると認識をしております。通常は公園内の管理道路への進入に関しましては車止めにより進入できない状態にすることにしておりまして、車両を進入させる必要がある場合には管理者である町の許可を得て車止めを外して進入していただくことになります。なおこの場合においても事故などが発生しないよう細心の注意を払いながら公園の維持管理に努めてまいります。また今年度予定しております交通深い広域避難地防災公園整備につきましては、予算審査特別委員会などでご説明申し上げているところではございますが、改めて本定例会の会期中に全員協議会を開催させていただきまして、交通深い広域避難地防災公園整備計画についての説明をさせていただくよう予定をしているところでございます。次に3項目目の小学校合併による小中学校一貫教育について立地場所等についてのお尋ねであります。霊屋町立小中学校の規模及び学校施設の適正化につきましては、令和6年11月に霊屋町学校教育審議会から答申がなされ、霊屋町教育委員会において霊屋町学校規模適正化推進計画を令和7年2月に策定し、本年度4月に改めて保育園や小学校に職員が出向き、保護者への説明を行ったところでございます。ご質問の立地場所等についてでございますが、推進計画では、小学校から中学校までの義務教育を9年間一貫して行う義務教育学校を施設一体型を基本に開校することとしております。まず立地場所につきましては、学校教育審議会において学校の位置は地理的条件や通学距離を考慮すると 敷地区が敵地であること、その中で候補地として敷小学校敷地及びその周辺、嶺北町農村運動広場内、嶺北中学校敷地内の3カ所から審議がなされ、既存施設の活用及び町の財政面等も考慮して、最終的に現在の敷小学校及びその周辺と決定されたところであります。議員ご指摘のように嶺北中学校の敷地は十分な広さがございますが、海面からの高さが2メートルのため、嶺北町洪水等ハザードマップで水害等の浸水被害が想定されること、このための土地のかさ上げが必要なこと、また現校舎は老朽化により活用できないため解体し、新たな小学校中学校の一貫校舎の建設が必要になるなど、建設期間や建設費用が3つの候補地の中で最もコストがかかる試算結果となっておりました。次に敷地についてでありますが、学校教育法の規定に基づき校舎や運動場の面積の基準がございます。統合目標の令和12年度の推計値、児童数161人、生徒数119人、合計280人で算定しますと、校舎は小学校部分が1105平方メートル、中学校部分が1074平方メートル、運動場は小学校部分が2400平方メートル、中学校部分が3600平方メートル必要となります。現在の敷小学校を利用しますと、中学校部分の校舎と運動場を確保する必要がございますが、現在の敷小学校の老朽化したプール敷地962平方メーターも活用するとともに、同校の運動場面積は現在も8098平方メーターございますので、小学校中学校を含めても十分な広さは確保できると考えております。次に児童生徒の安全確保についてでありますが、通学面でのスクールバスの運行とともに、学校周辺での交通面や防犯面など諸課題については今後設置予定の統合準備委員会において対策を協議していくこととなります。最後に学校教育審議会では、教育のさらなる充実向上を図り、さらに特色ある学校づくりを一層進めていくための具体的な取り組みなどの推進に加え、安全等に対する配慮、学校施設の環境整備や有効活用など今後検討配慮すべき事項につきましても貴重な提言をいただいております。審議会には教育学専門の大学教授にも有識者委員に入っていただき、さまざまな課題につきまして助言をいただくとともに、教育委員会事務局においても他自治体の事例等の情報収集を行い、審議会協議の際委員へ情報共有を行いながらこれまでの審議を進めてまいっておりますので、審議会においては慎重に審議がなされたものと考えております。学校設置者である町長としましては、嶺北町学校教育審議会の答申、嶺北町教育委員会での協議、そして嶺北町総合教育会議での教育委員との意見交換、さらには住民保護者説明会のご意見やご要望を踏まえまして、嶺北町学校規模適正化推進計画を基本的な考え方として確実に実行し、将来を担う子どもたちが自らの夢や希望を実現できるよう学校教育の充実を図ってまいりたいと考えております。なお本項目に関する私の答弁の後の議員からの再質問がございました場合については、本件は教育委員会において審議事務等を進めてきておりますので、教育課長から答弁をいたさせますのでご了承をお願いいたします。以上、松本議員のご質問に答えさせていただきました。
課長、再質問ついてね。
それではここで、ちょっと時間前ですけども昼食のため1時まで休憩といたします。それでは時間前ですが全員お揃いですので、休憩前に引き続き一杯相撲を再開いたします。松本義人君、
まず軽自動車関係でお尋ねします。嶺北町の現在の軽自動車税は道路を走らない車も課税されております。
松本議員、マイクを上げてください。
このことについて各個人、各事業者、さまざまな使用を経営体であろうと思いますが、どのように確認され、課税対象作業者に課税しておられるか、お尋ねいたします。
はい、税務住民課長。
はい、ただいまのご質問ですが、課税客体の把握につきましては、ご本人、もしくは所有者からの申告をもって、その適正を確認し、適当であれば、標識を交付して課税をしているという状況でございます。
松本義人君。
税条例以外ある以上、当然、本の定めにより課税されなければなりません。これ本人の申請だけでこうですかね、調べにちょこですかね、本人が申請していなければ、保険所こうですかね、そこには申告なさ制度をもって、課税に言っておいてくれば、10万円以下 の罰金とかなんか法ではあったりも定めてなかったですかね、それで該当しないんですかね。
はい、税務住民課長。
はい、ただいまのご質問のとおり、町の税条例の中には、申告の義務、それから、正当な理由なく申告を行わなかった場合の罰則等の規定がございます。私たちの中では、申告をしていただいているという感覚、認識の中で、課税を行っておりますので、そういう事案についての、正確なですね、厳密な把握というのは現在できていない状況でございます。以上です。
松本義人君。
さあ、私は船舶についてですね、一部昇格資産税として課税、あるのは承知しておりました。船舶はですね、先の委員会の中で確かに関空税という言葉が出てまいりましたので、大陸や田んぼの中を走っている他国駅に課税されるならば、融合支援はどのようになっているかとお尋ねしましたところ、その時の回答は課税してあるとのお答えでした。今回、回答等の相違があります。町長の回答と異なっておりますが、間違っていないかどうか。
税務署の課長。
はい、ただいまのご質問ですが、当時の回答の中でも、船舶への課税については固定資産の償却資産対象になったものが課税の対象になっている可能性があるということを私の方でお答えしたつもりでおります。以上です。
松本義人君。
私はそういう認識では受け取りまして、遊戯支援ということで、確実に、遊戯支援で勝てる。今は課長がおっしゃった通りには、私は従事しております。昇格3年ですね、課税されている。しかもそれについては、ほとんど要件は書けておられます。私は遊戯支援ということで言ったと思います。遊戯支援は、漁支援と違います。以上です。そこら辺が間違っていたら訂正をお願いいたします。整備工場等で商品があって使用しない軽自動車等および走行不能な軽自動車等についても条例では課税するようになっておると思います。現在までの数回の説明の中では修理用の部品を取るために置いておく車と走行不能な作業車についても課税されるという設定であったと思います。回答では課税対象としているが、速やかに廃車手続き抹消登録をするようお願いしているということですが、どういうことでしょうか。この手続きをすると税がかからないということでしょうか。それと農業用作業所としての格差はどう認識されますか。お尋ねいたします。
はい、税務住民課長。
はい、2つ ご質問があったと思うんですが、前回の遊漁船という言葉の定義ですね、これについては、漁船 とは違うという感覚で私はお答えしたつもりでおります。遊漁船は、もっぱらその遊漁船のを使っての事業を生業とされている方がお使いになる資産というふうに考えますので、遊漁船という括りでお伝えをいたしました。それとあと港の中で日常的にですね、お休みの日に自己所有の小型船舶でお出かけになると、釣り等のレジャーを楽しまれると、そういう方たちの船舶も対象になっているのではないかなという意味合いでお答えしたつもりでおります。次に質問の点が速やかに動かないとか走行不能のものについて、抹消登録をということでございますが、基本的にその部品取りであるとか、保管というか、どういった用途で保管されるのか、私たちもその全てを把握しているわけではございませんけれども、実際その、車両の実のように供さないということであれば、廃車手続きなり抹消の登録をしていただくというのが通常の考え方ではないかなというふうに考えます。以上です。
松本義人君。
今話がですね、今回税務課長ではそういった登録があると保管しておるのはということでございます。これまではそうじゃなかった、これまでの説明の中では。それで、そこら辺はですね、今後どのようになるのか部内で検討していただきたい。さっきの発言のおり、免除すべきと考えて提案していましたが、このことについてはですね、反対の方がおられました。条例通り徴収すべきであるという方がおりました。例えば商店街の中、商店の外に置いてある車ですね、軽自動車関係でも。また、税の公平性からですね、開始すべきではないというご意見もありました。私は実情にあたり条例にすべきと判断し、改正を発議しましたが、同意は得られませんでした。現代の軽自動車税の課税については、町内を見る中で公平な課税ではないようです。定められた条例に基づき、適切な対応を求めますけれども、いかがでしょう。これはですね、申告制にしてあるとならば、おかしいんじゃなかろうかな。すべて固定資産なんかも、家が新築された、あるいは回収されたということで、税務課の方で調査されて、開示されております。ぜひですね、税の公平から申告制はじゃなくて、そうしたら申告制で一時は開示しようかということなんですよね。そこら辺は税の公平さが欠けると思います。これ、よろしくお願いします。大津深井港の広域避難所の公園の整備の経緯ですけれども、公園内の道路の対応ですけれども、公園内を縦断している管理道路ですが、公園内の区分や清掃管理、イベント開催時の荷物運搬に必要であるということですが、どのようなイベントがあるかお尋ねをします。また、大型イベントという言葉が出ておりますけれども、これはどのようなことを計画、見ておられるかお尋ねをいたします。
副証券課長。
はい。交通深い広域避難地、防災公園での、イベントの内容ということでございます。この公園につきましては、子どもたちがですね、遊べる場所がないというところから、今回公園の整備計画が策定されたわけですけれども、その中で、子どもたちを、集めて集客した中で、のイベントや、あるいは、遠くから、観光に来られた方へのイベント、今後それにつきましては、まちづくり戦略室の方でですね、検討を重ねていく計画でおりますが、今のところ考えているのは、そういった子どもたちや、観光客へのイベント等を考えております。
松本義人君。
今までイベントはですね、コミュニのグラウンドとか、あるいはサッカー場あたりでイベントがあったと思いますけれども、この辺には道路の中ですね、道路は通路は取ってありません。公園の中には、あるいはグラウンドの中には、グラウンドの中に車は通されたり、なぜそこら辺だけ千葉ならんとかお尋ねをいたします。それから、そこら辺も、それと何人ぐらいの入園を予定しておられるかお尋ねをいたします。
福祉保健課長。
はい、ご質問の件でございますが、まず通路でございます。この件につきましては、公園を管理する上では、重要な、通路というふうに考えております。先ほど申し上げました、イベントでのですね、荷物の運搬等も考えた中で、公園を、管理する町としましては、重要な道路通路ということで考えております。と、何人を想定しているのかというところでございます。今後ですね、そういったイベントの内容等も検討していく中で、何人ぐらいを 見込むかというのは、今後、考えていくというところで、町として町づくり戦略室の方では考えております。
松本義人君。
今後ということでございますけれども、それをなんかピシャッと来てですね、やっぱり計画するのが3億3000万の金がかかるわけですよ。例えば大型イベントをどういうことをすると、村の中でおいても今までずっと、いろんなイベントがやった際とかなんかも村の中で昔ありおりましたけれども、相当な機材の搬入とか、あっておりますけれども、村の内には車入りおりますよですね。なんでここだけがそこに専門ですか。私はお答えしますのでお答えをいたします。
福祉保健課長。
ですね、当然先ほども申し上げましたが、公園の中にその通路がないと車両が入っていきませんので、清掃とかも通る上ではですね、手前の、上り坂の道路しかないので、この、公園内の管理道路通路は必要であると私たちは考えておりますので、今回設計の中でもですね、平面図をご覧いただいたと思いますけども、そこに、通路を、計画を 設置をですね、計画させていただいているところでございます。
松本人君。
それ分かりますよ、今おっしゃったと。年間どのようなイベントをして、どのようなことをするというのを、やっぱりもう、この計画するときには、計画をして、およそ年間、これを基づいて、ほとんど、家なんかもそうですよ、トイレを何箇所作るとか、トイレは3人ですから、あれを 2階にも申請作るからということで、設計するわけですよ。ってやったらやるまいし、このつかむことは感じですするのはおかしいと思いますけれども、いかがですか。
福祉保健課長。
はい、今回の、交通深い広域避難地防災公園を整備する目的というかですね、経緯につきましては、明日の全員協議会の中でも、説明を申し上げるようにしておりましたが、その中で、この、公園の設置に至ったのは、嶺北町子ども子育て支援事業計画策定の中でですね、実施しましたアンケート調査におきまして、嶺北町で充実を図ってほしい子育て支援策、これがですね、子連れでも出かけやすい楽しめる場所を増やしてほしいとのいうご意見から、今回この交通深井の広域避難地の公園を作るようになったわけですので、で今後その利用をですね、何人になるのか、予定はですね、想定はそこまでしておりませんけども、多くの方に利用してもらうように今後イベント等を開催して集約していくという集客をにつなげていくということで、まちづくり戦略室の方で考えていくという回答、今現在ではまだそこまで進んでおりませんので、今後考えていくという回答です。
松本義人君。
進んでいないのならば、進んでから建築すべきだと思います。むやみにこういったこともするからするって、この都合全然計画をなすのは、私は公的なやるべきことじゃないと思います。例えばそういう隣に水道管工課長がおいでですが、パイプを100ミリをパイプを通すには、下の住戸が1000人の世帯がおるから100ミリのパイプを通すということで、きれいに算定して通すとですよ。そういうことがなされていないということはおかしいと私は思います。私は研究することだと、何が要求するから、何が要求するか適当に作ったんですよ。それは私は行政のさるべきことじゃない そう思います。すべてですよ。防波堤を作るにしても波がこのくらいの力があるからこのくらいの力でしますよと。波が来ても根拠わからんばってここで下ちょこっとならんとですよ。水深がどのくらいで波高がどのくらいぐらいで波力がどのくらいあるからこの程度にしましたと。あるいはブロックも8トンにしました、16トンにしました、20トンにしましたというのはその火力によって大きさを決めていくわけですよ。そこを今の課長がおっしゃっとったような体制は私は本来はおかしいと思います。次のことに言います。私はそういったことを道路よりも子どもたちがその道路の広さでですね、のびのびと遊ばれる活用した方が、道路もあればのびのびとそこのところはタレントですけどね、そういったことで私は計画をしているじゃないからかなと私は思う。そしてイベントとかなんかあったとかそこなんかは通ればよかですからな、そうでしょ。そして道路ってなれば金もかかっとですよ、そうそう必要以上にかかっとですよ、まあ、そういうことです。今後ですね検討材料についてこの件についてまた明日でも、まあ、そのいろんな形の中で聞いていきます。小学校の合併の件ですけれども公表できたらですね委員のお名前をお聞きたいと思います。
教育課長、
はい、これでできればよかった。すいません、お待ちください。
わからんか、どこでこれ。
あ、ちょっと、あ、ちょっとすいません。探しに、ちょっと時間、あれ、ちょっと待ってくださいね。しました。一番最新版でよろしいですか。ちょっと年度年度で変わってるんですけども、どうしましょう。委員の名前を申し上げるんですよね。委員の名前を申し上げるんですよね。
検討された委員の方の名前、
お名前をですね、はい、一番最後の委員の方で、すいません、申し上げさせてもらってよろしいでしょうか。はい、
名簿をくれなさい。
はい、一応名簿はありますので、はい、32名だったと思いますが、はい、名簿の方はお渡しはできます。はい、
松本義人君、
校舎 の中学校にした場合は校舎が古いということがありました。建て替えをしないか、四季小学校の場合は何年だったって、あと何年の寿命がありますか。
教育課長、
四季小学校の校舎につきましては平成の11年建築でございますので、まあ、コンクリートになるので、まあ、50年ぐらいは持つのかなと思っております。以上です。
松本義人君、
11年経っとるということは11年ずらしていいということですね。もし新しく小中学校の学校を建てる場ですね、一貫教育の校舎を建てる場ですね、どっちみち40年ぐらい経ったら建て替えはならん、古なれば建て替えはならん。また今現在、小中一貫教育で新しい学校を建てたならば11年はいいということですね。
課長、
はい、まず、こちらの現時点の考えではですね、四季小学校の校舎を一応そのまま、活用して、まあ、別棟で中学校部分を新たに建築して、まあ、渡り廊下でつなぐというような計画ですので、四季小学校の校舎につきましては、平成11年建築のままの状態を、あと中を少し改築改装するような感じになるかと思います。
松本義人君。
いや、私が言うのは小学校がもう11年もなって11年で建てられ変えてあるから現代も結構古くなっとるとですね。中学校は古学園建てないよと、小学校は古くなったらまだ建てなすということですね。ローゼというんですからね、金は一種一兆ですからね。要するに
町長、
今のちょっと説明、松本議員勘違いされておると思います。四季小学校が平成11年に建設ですので、今26年経過しております。
松本義人君。
26年に経っと、26年今経過しとるということは、40年ならあと 14,5 年すればまた新しい建てられなくていかんということですね。ですね、そういうことですね。はい、わかりました。ただいまですね、町長から回答いただきました。現、嶺北中学校の敷地利用には大きな問題となっているのが、ハザードマップでの水源、水害被害の想定と建設コストの問題が挙げられているようでございます。平成27年6月、小屋町、明神山地区大、被害をもたらした洪水被害は、国道324号線の天の木橋下流が決壊し発生したものと認識しております。ここの箇所は前々から被災した箇所で状況ありましたから、私状況状態にありました。私事ではございますけれども、当時の担当課に要望を求めましたが無視され放置したところでございます。いわば人災と言っている言っても誤算でもないというように私は認識しております。現在はここも改修され、四季川、三重川ともに築地改修や護岸の改修や浚渫が行われ、危険度もはるかに低くなっており、今後の事業進行を遂行によりさらに低くなる、事故は低くなるものと思っております。事業費の問題ですが、季節の小学校の活用も徐々に難しい問題も発生してくると思われます。待ったなしで必要が知り上げられる体育館やその各部屋の空調設備の問題等ある問題等が現在起こっております。特に体育館あたりですね、建物改修の問題、その対応はすごく対応には すぐにそこにあるようです。私は教育には必要であれば最高に金をかけてもよいと思っております。これまで嶺北町の予算執行は無駄が多かったのは事実でございます。中学校の建て替え、不老朽化して中学校の建て替えがあると聞いておりますけれども、聞きましたけれども、小学校もおいおい老朽化しておれば建て替えに なればならない。その場合は敷地が狭い場合は相当な金がいって経費がいって、子どもたちにその建て替え期間というのは不便を感じさせることになります。子どもたちにのびのびと学べる場所があれば、無限の能力が引き出せると思います。土曜日日曜日に開催されました今週のですね、先週のですね、高校総体では嶺北町、嶺北中学校の卒業の生の高校生徒たちが大活躍をしております。今回特に4人、本校卒業生が在籍している高校では男子ハンドボールが優勝しております。準決勝戦では他の本校卒業生が活用した高校と1点差と素晴らしい戦いを演じたと聞いております。これは本校から違う高校に行ってですね、した試合ですけれども、天草の館内の高校には嶺北中学校生徒が5名ほど行ったと聞いており、頑張っておると聞いております。準優勝チームと準々決勝で戦で惜しくも敗退したものの素晴らしい戦いをしたものと聞いております。このように伸び伸びと練習できる場所、指導者と地域が一緒になると素晴らしい学校が生まれてくる。また近年素晴らしい学校を求めて低学年の国内留学がにわかにクローズアップされて、
地域づくり人口増加に必要かかっている学校もあると聞いています。委員会におかれましては諸々の事情はあると思いますけれども、一町民の訴えとして学校教育審議会にお伝えしていただき、再度検討していただく機会を作りいただくようお願いをいたします。また最高の立場である町長さんにおかれましても、嶺北町日本社会を担う子どもたちの希望の実現のために慎重に慎重を重ねられ、特に場所の設定 には最良の決断が行われることをお願いし、質問を終わります。
これで、通告3番松本義人君の一般質問を終わります。